皆様おはようございます。まず最初に、先週開かれました、女性の集いの報告を先にしたいと思いました。日向教会で開かれまして、南教会からは9人参加をしてくださいました。お話は日向教会の木田先生がなさったんですけれども、素敵なお話でありました。女性について聖書の中からいろいろとお話をなさったんですが、主にあって男も女もないというお話が出ましてですね、とてもみんな励まされたと思いましたけれども、その後で新年度というか来年女性の集いをどうするかという話し合いをなさることになりまして、大橋さんという日向教会の姉妹の方が司会をして、それを取り仕切られたんですけれども、いよいよそのどうするかで賛成反対の議決をしなきゃなんないということになりまして、その時私手を挙げまして、先ほど先生のお話の中に男も女もないってあったんですけど、私たち賛成票反対票手を挙げていいでしょうかって聞いたら、ああどうぞどうぞって言われてしまいまして、嬉しかったんですが、まあその場には私と上門先生と、それから日向教会の木田先生と小島さんというね、役員の方が4人男性がおりまして、その4人もちゃんと賛成反対の手をですね挙げることになってしまいまして、まあそれもあってかじゃないんですけれども、来年度も続けたいという教会が2つあったんですね。で、宮崎南教会と日向教会でありました。それでいくつかの教会はもうやむを得ないよね、うちはできないよね、まあ、そんな意見があってですね、そろそろやめてもしょうがないかな、でももったいない ね、また会いたいよねという話がいろいろ出ましてですね、でじゃあどっかやる教会がおったらやりましょうかという話になっちゃったんですよ。それでそのやろうかっていう2つの教会があって、日向教会が今年ねやってくださったもんですから、もう残りは南教会しかありませんので、まあそんなことで結局宮崎南教会がやるということに落ち着きましたので、皆様喜んでいただきたいと思います。それでは一言お祈りをして聖書を開きたいと思います。天の父なる神様、この場所でこの日曜日に礼拝が始められました。今日で38年目の5月5日ちょうど伝道書開設式があって、たくさんの兄弟姉妹が他の教会から駆けつけて祝福のお祈りをしてくださいました。その結果今の私たちがあります。この地であなたが本当にあなたの御言葉を、あなたの救いを、あなたの祝福を、またあなたにある喜びを述べ伝えようと私たちを励ましていてくださることを感謝いたします。私たちは昨年上門牧師夫妻を迎えて新たな一歩を踏み出しておりますけれども、法人事務所がこちらに移ったり、本当にたくさんの祝福をくださっていることを心から感謝いたします。どうか私たちがあなたの召しにふさわしく一人一人、そして教会全体として歩んでいくことができますように、どうか導いてください。今日は出エジプト記の4章のモーセの証明、またモーセが誇示するその話を学んでいきたいと思いますけれども、どうかあなたが私たち一人一人に語りかけて、行けと言われるあなたの御言葉に従って、私たちがそれぞれの場所に使わされていくところに出ていくことができますように、出て行って福音を伝えようとイエス様はおっしゃってますので、どうか私たちが使わされた場所であなたの子供として、あなたの使わされたものとして生きていくことができますように導いてください。いろいろなものが必要です。 どうか必要を満たしてください。あなたの力が必要です。あなたの力を私たちに満たしてください。心にさらに大きな喜びをあなたがお与えくださいますようにお願いを申し上げます。救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。この前、今日総学をしていただきました、あの大塚さんと、その賛美歌の番号のことでちょっとお話をいたしました。今日読んでいただきました聖書の箇所からどういう賛美歌を選んだらいいでしょうか。そうですね、というわけでまあいろいろ考えて今日あの修法に書かれている賛美歌を歌うことになりました。それからあの説教の題も、ちょっと難しい題をつけてしまいましたけれども、三つ寄りの糸はというなんか全然関係ないようなあの話の題になってしまったんですけれども、そうですね、あの私もいろいろ考えてですね、悩んでいろいろ考えたんですね。まず第一に逃げるモーセ、追っかける神様、いや追っかけるじゃちょっとおかしいから追う神様と、そんな風にしたらいいかななんても思いましたし、モーセを口説かれる神様というのもいいかなと思ったんですが、口説くっていうのはやっぱちょっと品がないかななんて思ってですね、なんだかんだいろいろ考えておりまして、ついに三つ寄りの糸はというふうになってしまいました。謎解きみたいなお話になるかもしれません。今日は修法の裏にアウトラインを載っけておきました。これを見ながら聞いていただければ幸いだなと思います。まず第一に今までどういうことがあったかっていうのをですね、最初に思い出していただきたいと思うんです。モーセというのはどういう人だったでしょうか。イスラエルの人たちはエジプトに逃れていっておりました。しかし長い年月が経って彼らはついに奴隷としてですね、エジプトの人たちに使える仕事をしておったのでありました。彼らがどんどんどんどん増えるので、人口が増えるので王様はついに耐えきれなくなってですね、彼らを、人口を減らそうと部分的に、虐殺をする計画を立てたのでありました。子供が生まれたら、男の子が生まれたらナイル川に捨てよ、王様の命令でありました。そしてそこに生まれた一人の男の子が、川に流されたモーセを拾い上げたのでありました。王女が拾い上げた、そしてエジプトのナイル川から拾い上げたということで、モシェという名前が付けられたということでありました。しかし彼は自分がイスラエル人だという自覚をしっかりと持っておりまして、40歳の時に何とかしてこの同胞の苦しみから人々を解放したい、彼らを救いたいというふうに決心をいたしましたんですけれども、やり方が良くなくって彼は失敗し、王様に、追われるようになってしまいまして、逃亡してミディアンの地に逃れ、そこで羊飼いを40年やっていたのでありました。前に学んだところでモーセは80歳になっていたということを皆様と一緒に学んだわけでありますけれども、80歳であります。そのモーセに神様は行けとイスラエルの人たちを解放せよ、約束の地に連れて行け、今からほぼ40年ぐらい彼は生きていくことになるわけでありますけれども、そのような召しを、仕事を彼に与えられたのでありました。当然モーセは無理です。そうですよね、80歳というともう立派な後期高齢者でありまして、無理です。 何とかかんとかして彼はずっと断ってきたのでありました。私が一緒に行くから行けというふうに言われてもなかなか行けなかったんですけれども、いろいろ彼はですね、理由をつけて神様の召しを断っているのでありました。前のところでは神様って一体何ですか、名前は何ですかというお話もありました。今日読んでいただきました4章に入りますと、一番最初にモーセは逆らってとまだ書いてあります。ダメなんですね、無理なんです。逆らって、もし自分がイスラエルの人たちのところに行ったら主がお前などに現れるはずはないと言うでしょう。私を信用しないでしょう。だってもう一回失敗をした経験があるんです。しかもこんな高齢者であります。そう言って、断る、逆らうモーセを神様は今日のところで一生懸命、なんというかなだめられるというか教えられるというか、いくつかのことを彼にしてあげられるのであります。4番目のですね、神の答えというところを見ていきたいと思いますが、当時エジプトっていうのは大帝国でありました。周りの国々を圧倒するような国力を保持しておりました。軍隊も大変強力な強い軍隊を持っておったのであります。彼らは支配者でありました。そしてイスラエルの人たちは奴隷です。その奴隷の神様がモーセを使わしてそのエジプトの王宮に行ってですね、我々を解放しろとこんなふうに言えというのでありますから、当然モーセが逆らったり渋ったりするのは、もう当然当たり前のことだろうと思います。で、神様が3つのことをモーセにしてくださったのでありました。その第一が、2節のところでありました。あなたが手に持っているものは何かと言われた。彼が杖です。モーセは羊飼いでありましたので、こんなに多分このぐらいの長さだったろうと言われてますけれども、ちょっと棍棒みたいな、杖を持って羊の世話をしていたということでありますので、そういう杖を持っておりました。主はそれを地面に投げよと言われた。彼が杖を地面に投げると、それが蛇になったので、モーセはびっくりして飛びのいたと書いてあります。さて皆さん、蛇っていろいろおりますけれども、ここに書かれている蛇は一体何だったと思います？アオダイショウじゃないですね。マムシでもないですね。エジプトにはマムシはいないそうです。はい。どうでしょうか。皆さん誰か。エジプトといえば。そうです。集法を見てください。表紙。なんかこの前テレビでもやってましたけれども、ツタンカーメンのマスクです。そのマスクの額の上のところにあるこの模様は何でございましょうか。コブラですね。彼が持ってた結構長い杖がパッとコブラになったんです。しかもこれはですね、本物のコブラになったのでありました。後で、モーセがエジプトの王宮に行ってですね、その杖をコブラに変えますと、エジプトの魔術者たちも秘術を尽くしてですね、そのコブラをなんか出したというね、お話が出てきますけれども、そのモーセが、杖をコブラに変えたそのコブラがですね、その魔術者たちが作り出した蛇を飲み込んでしまったというお話が出てまいります。エジプトの人たちにとってコブラというのは 王様のここに飾るようなですね、まさに権力の象徴であったわけです。神の使いであったわけです。それを神様は自由自在に扱うことができる、操ることができる力をモーセにお与えになった。これが第一でありました。二番目は何だったでしょうか。六節のところに言われておりますけれども、主はあなたの手を懐に入れなさいと言われた。モーセは手を懐に入れ、それから出してみると驚いたことには、手は重い皮膚病にかかり雪のように白くなっていたと書いてあります。昔の聖書は雷病というふうに訳してありましたけれども、これはですね、新改訳聖書ではツァラトというふうになっておりまして、ツァラトって何だろうと思いますけれども、ヘブライ語の言語をそのままツァラトっていうふうに日本語にしちゃったもんですけれども、どうも雷病ではないらしいというので、まあ、新共同訳では重い皮膚病なんていうような言い方がなさっているわけです。まあ、しかしね、そのこう入れると雪のように白くなるという特別なもうひどい病気ということでありますが、またもう一回その、手を懐に入れるとパッとこうまた元のですね、健康な肌になっているという、戻っているということでありました。最初の印で彼らが言うことを聞かないとしても、2番目の印では聞くだろう。しかし神様は9節以下のところにもう一つの印をお与えになったのでありました。それはナイル川の水を汲んで乾いた地面に撒くがよい。川から汲んできた水は地面で地に変わるであろう。これは今そこで実験をすることができませんけれども、そんなふうになるというのであります。蛇、疫病、それからナイル川の水、これはエジプトの人たちにとってはまさに神というような大切なものだったわけですね。その三つをモーセが支配する力を持っている、その神様がモーセ、お前を使わすんだよ、だから行けよと、こういうお話なんですけれども、モーセはそれでじゃあ行きましょうかと言ったでしょうか。言わなかったんですね。十節を見ますと、それでもなおモーセは主に言った。ああ主よ、私はもともと弁が立つ方ではありません。なんとかかんとか言って、私は口が重く、そして彼はついにはモーセはなおも言った。ああ主よ、どうぞ誰か他の人を見つけてお使わしくださいと断るのでありました。これだけの印、これだけの奇跡を自分が行うようになったらですね、もし私がそれができるようになったら、教会はもうあと1ヶ月したらもういっぱいになっちゃうんじゃないか、その見学に人々が訪れてですね、いうふうに思うんですけれども、そういう印ではダメなんだということなんじゃないでしょうか。モーセは行けと言われても行かない、行けない、そんなことじゃダメなんだと彼は考えたようであります。で、14節のところをご覧いただきますと、主はついにモーセに向かって怒りを発して言われた。怒られたんです。もういい、誰か他の人に頼むとおっしゃらなかったんですけれども、やはり選ばれた、モーセを選ばれた神様はずっと選び続け、彼を何とかして使わしたい、モーセに行ってほしいという切なる願いを持って、最後の一つのお話をなさったのでありました。14節の後半以下、あなたにはレビ人アロンという兄弟がいるではないか、 私は彼が雄弁なことを知っている。その彼が今あなたに会おうとしてこちらに向かっている。あなたに会ったら心から喜ぶであろう。全く別な話が神様からモーセに伝えられたのでありました。モーセ、お前のお兄さんのアロンが今ここに来ようとしている。あなたに会う。そうすると彼は喜ぶ。もちろんモーセも喜ぶでしょうけれども、彼は喜ぶと神様はおっしゃっているんです。不思議じゃないですか？私はこのお話を読んで、ああ、神様のなさる技というのは、杖を蛇に変えたり病気を治したりとかそういうことではなくって、人と人との出会いの中に神様は本当にその御業を表そうとしてらっしゃる。そして私たちに祝福と力と喜びを与えようとしてらっしゃるんだっていうのを、今日今回これを読みながらですね、本当にそうだと思ったんです。モーセのお兄さん、モーセが80歳ですから、もちろん彼よりは年上です。モーセには名前忘れた、ミリアムだったかなというお姉さんがおりました。で、彼女はですね、モーセをその籠にこう入れて流すぐらいの力があるというか、まあそれなりの大人ですから、何歳ぐらいだったでしょうね、お姉さんは。まあ、少なくとも10歳ぐらいにはなっていたと思うんです。そういたしますとミリアムはもう90歳。アロンがそれより年上だったらもう90以上。まあでも、もしかするとそのミリアムとモーセの半真ん中ぐらいだとすると85歳ぐらいでしょうか。後期高齢者2人、それがなんと力を合わせてイスラエルの人たちを解放するためにですね、チームを作ってこれから行こうというふうになっていくのであります。どうしてアロンはモーセのところに来たんでしょうか、来るんでしょうか。モーセ、お前もし神様がそんなこと言ったらやめとけというふうに、そんな話をするためだったんでしょうか。いや、違いますよね。モーセに会って二人で話して、私たちは今からチームを作ってあのイスラエルの人たちをあの苦しみから解放するんだという、まさに奴隷解放戦線がここに誕生するということになってしまったのであります。私はこのような人と人との出会いというのが実は世界を動かしている、歴史を動かしている、私たちの人生を動かしている、してそれでよかったなと思うんです。今日礼拝の一番最初に、コヘレトの手紙というのを読んでいただきました。一人よりも二人が良い、共に労苦すればその報いは良い。モーセは一人ではダメだったんです。倒れれば一人がその友を助けを起こす、倒れても起こしてくれる友のない人は不幸だ。さらに二人で寝れば暖かいが、一人でどうして温まれようか。一人が責められれば二人でこれに対する、三つ寄りの糸は切れにくい。神様はモーセに、私があなたと一緒に行く、あなたと共にいると約束をしてくださったので、まあモーセと神様、まあ見えないお方ですけれども、モーセと神様二人で一緒に行くことになると思うんですけれども、これにアロンが加われば、まさに三つ寄りの糸ということになるのではないでしょうか。それからイエス様も一人ではなくって二人というのをとても大切になさいました。 マルコによる福音書の6章の7節以下のところに書いてありますけれども、イエス様が12人のお弟子さんたちを派遣なさるときにこんなふうになさいました。そして12人を呼び寄せ、2人ずつ組にして使わすことにされたというのであります。2人ずつ組にして、もちろん私たちは天地創造の時に、神様が最初にアダムとエバさんを作られた時に、男だけではなくってエバを作られて、二人でエデンの園を治めなさい、そこを耕しなさい、そんなふうに命じられたのでありました。私たちが結婚して力を合わせて家庭を作る、そこで子どもたちを育てていくっていうのは、まさにその理にかなっているのではないでしょうか。一人よりも二人、二人よりも三人、そのことを考えたときに、私は本当に教会ってそうだな、私たちはこの仲間として神様が選んでくださったんだなということを改めて思い知らされました。私は朝起きるといつも主の祈りと詩篇23篇を唱えることにしてるんですけれども、どっちが好きかと言われるとですね比べることできないんですが、個人的には詩篇23篇の方が好きです。主は私の牧者、主は我と共にいてくださる、もう私と神様という関係ですよね。そんな風にして個人的にいろんなお話ができる、祈りができるというのは、なんと幸いなことでしょうか。しかしやはり主の祈りはイエス様が教えてくださった祈りだと思うんです。自分自身のこともあるけれども、天に増します我が父よプラス我らの父よと呼びかけなさい。あなたが祈るときに、他に兄弟姉妹がいること、家族がいること、隣人がいることを忘れちゃならないよ。我らの日曜の糧を自分だけじゃないよ、忘れないようにしよう、そういうふうに私たちは祈るようにイエス様から誘われているのであります。我らを試みに合わせないで、自分だけ守られればいいっていうんじゃないんですね。家族を、兄弟姉妹を、隣人をどうか守ってください。私たちはこの前から平成が変わって令和になったんですが、同じようにこの日本の国のためにも祈っていかなければならない、アジアの平穏なお付き合いのために祈っていかなければならない、そういうことも覚えさせられるのであります。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。モーセは彼に対してスーパーマンみたいなすごい力が与えられたけれども、彼は一人じゃやっぱりやれないな、そう思ったところに、私はモーセっていいなと思うんです。去年英和先生が、先生ご夫妻が来てくださって、本当に私は心強く思っております。助けられております。感謝しております。これからもみんなでこの宮崎南教会、神様の祝福をいっぱいいただいて、力をいただいて、この地にイエス様の福音を伝えていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、モーセは自分がすごい力を操ることができるように願いませんでした。お兄さんのアロンがやってきて、自分と一緒に主のために、人々のために働くということができて、彼は腰を上げました。私たちも共に生かされているというこの祝福を改めて感謝し、 主よ、あなたの御前に私たちがなすべきことをしっかりと共に分かち合いながら歩んでいくことができますように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。